もしもし、テレフォン人生相談です、
はい。お世話になります。
今日はどういったご相談ですか？
孫との付き合いを今後どうしていったらいいかということなんですけれど。
はい。あなたはおいくつですか？
67です。
67歳。奥様いらっしゃいます？
はい。
おいくつでしょう？
64です。
64歳。で、お子さんは何人いらっしゃいました？
3人です。
おいくつとおいくつの男女を教えてください。
41男、
はい、
39男、
はい、
36女です。
はい。で、今おっしゃってるお孫さんは何番目のどなたの？
3番目の長女の子供です。
っていうことは長女の方のご主人はおいくつだろう？
ちょっとわかんないです。今離婚協議中なんです。
あ、そうなんですか。
はい。
で、そうするとそこにいらっしゃるお孫さんっていうのは
今の旦那の前の子供です。
あ、お嬢さん再婚なのね。
そうです。
じゃあ最初のご主人 の、
うん、子供です。
お子さんは男女、
はい、男で14になります。
そうすると何年前ぐらいに最初のご結婚されて？
15年代になりますかね。
15年前に結婚されて、
はい。
で、何年間ぐらい？
2年くらいですね、
はい。はい。で、そのお孫さんのことについて、どういうことでしょう？
今の協議中のところに養子に入ったんですけれど、
はい。
そこで虐待を受けて、
あらら、はい。
で、児童相談所が中に入って、で、
はい、
虐待を受けた時に私が引き取るっていうことで約2年くらい前に養子縁組をして引き取りました。
あ、そうすると今のお嬢さんの夫の方とお嬢さんが結婚されたのは何年前ぐらいなの？
5年くらい前ですね。
あ、5年前ぐらいなの。はい。じゃあその結婚の時かな、養子縁組したのは。
はい、そうです。で、はい、私のところに引き取って、
はい、
最初は学校に楽しく行ってたんですけれど、
はい、
まあ、途中から欠席する日が多くなってしまったりしていたもんですから学校行くようにっていうことで進めてはいたんですけれど、
うん、
それとまあそれに伴って、ゲームで遊んだり漫画を見ている時間が長くなったもんですから、
うん、
私としては学校へ行かせたいっていう気持ちが強くて、まあ、早く起こしたりいろいろして学校行くようにって進めてはいたんですよね。
はい。
ですけど、まあ、1週間くらい前ですか、そんなことをしてるなら、まあ、ゲームをやらせないよっていうようなことの中でゲーム機を取り上げるようなそんな話をしたんですよね。
はい。
で、そしたら孫の方がカーッとなってゲーム機を壊してしまったと。
はい。
だから何をしてるんだっていうことで強い口調で私が怒ったと、
はい、
そして孫が反論してきたもんですから胸ぐらを掴んで倒してしまったと、
はい、
それからまた口答えをしたもんですからお尻ですか、そこを蹴ってしまったということです。
うん。
それで孫の方は前の事件のことが頭にあって、まあ、それがトラウマになってたと思うんですけど110番をしてしまって警察沙汰になったということです。
これ何、お孫さんの方が110番されたの？
そうです、はい
はい、
私は孫とこれからどんな風に向かい合っていったらいいかっていうのが相談なんですけど。
ああ、なるほどね、
はい、
どう向かい合ったらいいかということは、
はい、
あなた自身が今後、
はい、
そのまま育てられるか。
私が育てたいと思うんですけれ ど、
ね、育てるのはご自身で育てたいと、
はい、
それにあたって、
ええ、
心構えですかね。
そうですね、はい、どんな風に接したらいいかっていうことですね、
うん、なるほどね、
はい、
で、お孫さんを養子になさるって決めた時、はい、これ奥様とはご相談されました？
あ、それは当然してしょうがない、しょうがないっていう方じゃないですけれど私たちが見なきゃまずいねっていうことで引き取っております。
あ、じゃあ奥様は賛成されてたのね。
はい。
で、この度のその殴っちゃいました事件みたいなところについては、
はい、
奥様はどう思ってらっしゃるの？
どう思ってるんですかね。
あれ、現場にはいらっしゃらなかった？
いないです。
そうですか。じゃあこのことについて今後どういうふうに、孫である息子さんをどういうふうに育てていったらいいかっていうのがご相談？
そうですね、はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
お孫さんという話なんだけれども、
はい、
もうあなた方夫婦の、つまり、まあ、おじいさんおばあさん血縁関係でいうとね、の養子になってらっしゃるわけだから、
はい、
あなたたちご夫婦の子供として育てるっていう、
そうですね、
ことですよね、立場的にはね、
はい、
で法律的には親権はこちらにあるってことになりますでしょ、未成年もね、
はい、
だからそういう立場で、まあ、血のつながりでいくと孫なんだけど、まあ、子供をどう育てていこうかっていう、そういう話に
そうです、
まあ、なるんだと思いますが、
はい、
それで今起きていることは、その、学校行かなくなって、
はい、
そんな生活続けるんだったらゲームやらせないよと言ったら、
うん、
カッとなってゲーム機をそのお孫さんというかお子さんが壊しちゃって、はい、で反論してきたので思わず胸ぐらを掴んで倒しちゃったと、
はい、
でまだ反抗してきたからお尻を蹴ってしまったっていう、はい、そうおっしゃってたけど、その時の反論とか反抗してきたっていう時はお子さんの方は別に暴力的なことは何もなかったんですか？
はい、着ていたジャンバーを脱いで、うん、まあ、それで私の方に振り回すっていうかね、叩くような。
あ、なるほどね。
そういう、
まあ、ちょっとそういう行為はあったけど殴りかかってくるとかいうようなことではなかったと、はい、こういう感じですかね。
うん、まあ、そうですね、
うん、
はい、
なんでこんなこと聞いてるかというと、
はい、
あなたとしても単にそのゲーム機を壊したからカッとなっちゃったのか、もっと何かあったから胸ぐらつかんで、さらに反抗してきたからお尻を蹴ったっていうから何かあったのかなと思って、その時のことをあまりはっきりおっしゃらないんだけれども、聞かないと状況わからないから、できれば具体的に教えていただきたいなと思ったわけ。
前々からね、
うん、
もう1週間学校行くっていう日はなかったんですよね。
うん、
うん、だからもう休みがちで学校とも相談しながら、
うん、
いたんですよね。ほいで部屋なんか、まあ本当に散らかってて、漫画の本があったり、着てるものは脱ぎゃ脱ぎっぱなしっていうような、そんな状況だったり、いろいろしたもんですからね、うん、もっとしっかり生活しなきゃダメだっていうようなことで、たびたび口では言ってたんですけどね、うんうん、
まあだけどそれは親として言って当然だよね。まあ言い方にもよるよね。子供には子供の考えがあるからね。だけど親から見たら、学校はちゃんと行きなさいよと、
はい、
部屋片付けなさいよぐらいなことは言いますよね。それ自体がそんなにおかしなことだとは思わないんだけど、自分のことを考えて相当口うるさく言ったと思います。それとも結構我慢してたんだけど、まあ、時々機会を見て言ったっていう程度なのかな。どうなんだろう。
まあ、口うるさく言ってたんじゃないですかね。
うん、そうするとお子さんの方としてもちょっと溜まってたのかな。
かもしれないです。それはあると思います。
うんうん、まあ、だから
というのは、まあ、うん、私のようなものになってほしくない、もっとしっかり勉強してしっかりしたところに就職してっていうような、そういう部分では思ってたもんですから、うん、前の親が親だったからね、
うんうん、
だからもっとしっかりしなさいよっていうことは言ってました。
そのお気持ちはよくわかるけど、子供の方から見たら、あんたは自分でできないでいて子供にだけそういう高い要求をするのかって聞こえちゃうかもしれないよね、今みたいな話。
まあ、そうですね、うん、はい、
でもその辺今冷静におっしゃるんだったら、ちょっとその辺のね、良かれと思って言ってても相手にとってはプレッシャーってこともあるわけだから、
はい、
これを機会にその辺変えるっていう手もあるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
まあ、さっき話したようにかわいそうな子で、
うん、
小さいうちに引き取ってしばらくうちにいて、で再婚してそこについてって、そこでまた虐待にあったり、
はいはい、
学校もコロコロ変わったり、
うん、
生活がね、落ち着かないくていたもんですから、
はい、
かわいそうだからしっかり育ててあげたいなっていう部分は多分あったと思うんですよね。
それおっしゃる通りだと思いますよ。そのお孫さんお子さんにとっては本当にありがたいおじいちゃん、はい、おばあちゃんがいたっていうことなんですよ。そういう面で見ていらっしゃるあなたがいるっていうことは、そのお子さんにとってお孫さんにとって本当に素晴らしいことだから、その今たまたまこうなっちゃったっていうことであまりそんな引く必要ないと思うんですよ。
あ、なるほどね、
うん、だけど普通に親子関係 中学生の男の子とやっていく上ではいろんな問題起きて当たり前じゃないですか、
まあはい、
でそこのやり方はちょっと考えてみるということと、
はい、
でその背後にそのあなた の, その深い気持ちがあるっていうことをそれ口で言ってもダメだから、
はい、
そういう気持ちで接していく、だから今度 の, その事件っていうのかなをきっかけに、この子のためにって思いが強すぎてこの子の立場をちょっと見ていなかったのかもしれないっていうようなことがあるんだったら変えていけばいいし、で根っこのところで自分はこの子をどうしたいんだっていうようなその基本的な方針は今お聞きして私は感じるところがあったので、そこをしっかり持って、それはだって最初来た時楽しく学校行ってたっておっしゃってたじゃないですか。
そうなんですよ。
それはやっぱり彼としてもほっとしたんじゃないのかな、そういうところに来られて。
なんで僕を捨てたんだっていうようなね、早く会いに行けれなかったもんですから、事情があって、僕が捨てられたっていうのはそんな言い方をするんですよね、
でもそれはだんだん分かってくるんじゃないんですか。まだね、養子にして2年ぐらいっておっしゃってたでしょ、だけどあなたたちが夫婦で養子にして自分のところから学校に通わせて養育してるってことは事実じゃない。
そうです、
で、こういう事件が起きてもそこは変わらないよと、私たちがあなたの親だよっていう姿勢を見せていけばそれは伝わりますよ。だって彼はやっぱりそういうのには敏感だと思いますよ、すごく苦労してるはずだから、だからちょっとまあ今回のことで反省すべき点はして、で彼に対する深い愛情は変わらず持って長い目でやっていけばいいんじゃないかと思う。あなたの基本的な方向性をしっかりこう自分の中で捕まえておくっていうか、グラグラしないで、もうさっき自分でおっしゃってたけどね、この子本当に苦労してたんだからと、そういう気持ちでやっていけばいいんじゃないかなと思いますけど。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
あ、はい。
結構ね、赤ちゃんの頃から育てていれば、そこが当たり前みたいなんで、自分で居場所は分かっているんだけど、途中からほら何回も変わったりするときに、今坂井先生がおっしゃったような形でいいんですけど、あとはね、まだ子供だから、例えば手をつないであげるとか、肩をさすってあげるとか、いわゆる接触するような形のコミュニケーションがあると、だいぶ嫌がられてないなって思われるんですよ。というコミュニケーションが一つと、あとはやっぱり一緒に散歩してみたり歩いたり、でその時に逆にね、おじいちゃんちょっとそろそろ助けてあげないと的な歩き方でいいんだ。あんまり自分がさっさと歩いたりしてこっち来いあっち来いとか、あそこ行こうとかじゃなくて、自分も大人になって人を助けてあげられるみたいな立場になれるんだっていうところを見せられるように、あなたが一緒にどっか新聞買いに行くじゃないですけど、行く時にちょっと公園の方を寄っていくみたいなのとか、逆に、新聞買ってきてよみたいな、何でもいいんですけど、買ってきてくれると嬉しいなみたいな、いうことを言ってみたり、その最初のうちは一緒に行くとかしてね、でそっち回って行ってよとか、そっちの方にある何かを見てきてよみたいなことを頼んだりとか、家庭の中でもちょっと力仕事っぽい方を頼んだりするっていうのも一つのコミュニケーションだし、自分も力に慣れてるんだっていう自負にもつながるから、もうそろそろやってもいいかもしれない年齢です。
わかりました。
じゃあそういうことも含めて、
ありがとうございます。
それじゃあ失礼いたします。
ありがとうございました。